深掘り FM の第112回です。今回はですね、JSOL のタイさんにお越しいただいて収録していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今回の初めて出ていただきますので、まあ、すごいシンプルなものでいいんですけど、簡単に自己紹介いただいてもよいでしょうか。
あ、わかりました。名前がタイ・ノブヒロと言います。あんまりタイって名字聞いたことない人もいるかもしれませんが、一応日本人でやらせていただいてますね。で、私自身は今、株式会社 JSOL っていうところで、IT 企業になりますが、従事をしておりまして、新卒で2007年に入社して、今17年目を迎えているといった位置づけです。はい、本日はですね、ちょっといろいろ深掘って聞いていただけるというふうにお伺いしてますので、ぜひさらけ出して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、今日のテーマは何を喋っていくかというとですね、ポッドキャストのタイトルを見れば皆さんわかると思うんですけど、ERP っていう言葉が並んでおり、ERP、ERP って、まあ、法人とかエンタープライズだとちょっと聞く言葉なんですけど、おそらくですね、正体が何者か全然わかってない人が多くて、きっと ERP エンジニアとか言われても、ん？どんな仕事してるんだろうとか思う方結構いると思ってですね、ど真ん中で、あなたの知らない ERP の世界みたいなことをいろいろと聞ければいいかなと思ってますので、ぜひですね、タイさんが今まで働いてきた経験とか、もう赤裸々にって言ったら怒られちゃうんですけど、何でも教えてもらえるとめちゃくちゃありがたいです。お願いします。
はい、わかりました。お願いいたします。
はい、じゃあもういきなりですけども、まずベースラインから合わせたくてですね、ERP ってそもそも何者ですか？何ですか？
そうですね、簡単に言うと法人の企業さんの中で、まあ、中心で司ってるシステムかなというふうに思っています。で、まあちょっと概念的なお話をすると、ERP って、まあ例えば製造業のものづくりのお客さんで行くと、まあ物を作って、運んで、売って、っていうサイクルを、まあお客様業務として回していくんですけど、まあそれを一連の一つのシステムとして一元化させて、管理するパッケージのソフトウェアのことをですね、一般的に ERP というふうに呼ぶかなというふうには思ってますね。
なるほど。これ製造業以外とかでも結構使われるものなんですか？
そうですね。製造業以外も、流通サービス業だったり、金融のお客様はそこまで使われやしませんが、中枢でやってる基幹システムなんかはですね、その ERP のパッケージを導入してるお客様ももちろんいますので、結構日本国内のみならず、まあ、世界中でいろんな法人企業さんが使ってる仕組みじゃないかなとは思いますね。
ありがとうございます。もう今日なんか、すごいですね。ど素人の質問いっぱいしたんですけど、基幹システムってきっと学生がわかんない言葉ってあると思っていて、わかりやすく基幹システムを説明するとどういうシステムになるんですか？基幹とは何ですか？
そうですね。基幹。基幹って漢字で言うと元に幹って基幹っていう漢字を書くんですけど、まあ会社のお金の流れを全部全体トータル管理する用語かなというふうに思ってまして、まあ例えば、物を販売するなら販売する、販売システムみたいなのがいろんな会社さんであったりもしますし、まあそれを販売以前に流通させる、物流として、こう、例えばどの工場からどこの店まで運ぶとかですね、そういった物流の仕組みもあるかと思いますし、その前段でいくと物を作る生産のシステム。あるかなというふうに思います。まあ一連のそのものを作って運んで売って、で、それをお金の流れとしてまた会社の方に収益としてしっかり計上させて、で、さらにそこで得た収益をどういうものづくりでさらにどの拠点に作って売って運んでいくかっていうのを、まあ一元的に管理する仕組みかなというふうには思ってますので、まあそれをですね、個別のシステムごとに一つ一つ入れていくというよりは、全体の流れを一つの ERP という仕組みで一元管理することによって、まあ経営側からすると、今どのものがどこで売れているのか、あとは、どのリソース、資源、まあ人、物、金、あと情報ですね。特にこの4つを言われますが、そのリソースをどう配分させて、より企業、会社を大きくしていくかっていう、まあ経営戦略の立案なんかにも使われるかなというのは思っています。
なるほど。なんか物のイメージがだいぶ湧いてきました。流通、特に製造とかだと何かを仕入れたりしてお金を払って、で、それをまあ開発、まあ、作るなりして、で、売ってっていうのが、今何個あって何個売れててとか、その辺が全部こう数字で、パイプラインって言ってないかわからないですけど、それが一元的にわかるっていうことなんですよね、おそらく。
そうですね。おっしゃる通りですね。バリューチェーン、まあ物を作って売って、で、かつ作った後って、まあいろんなこう拠点に運ばれた後、じゃあ今在庫がどれぐらいあって、まあかつその在庫をどういうふうに売っていくのか。また在庫をどう仕入れて、まあ、ストックさせていくのかっていうのも一つのシステムで管理ができるとやっぱり会社の中のお金の流れが一番こう把握しやすくなるかなと思いますので、まあそれをですね、ERP というふうに呼んで、まあ各企業さん、導入している形になるかなとは思いますね。
なるほど、ありがとうございます。これまたちょっと斜めからのすごいもう業界ど素人質問もう一個言ってしまうんですけど、例えばウェブのサービスをやってる企業、その SaaS 企業とか、そういうのもたくさん世の中にはいろんな IT 企業があって、そういう企業にはあんまり合わないシステムという理解で合ってますか？使われない？
ちょっと我々当社のお客様で、まあ、ウェブのあの会社さんっていうのはそんな多くはないんですけれども、まあ、一方でそのウェブサービス、まあ、SaaS の企業さん、特にまあ、立ち上げスタートアップでやられている会社さんなんかもですね、まあ、どういったところから資金調達をして、まあ、会社を立ち上げて、で、それを、従業員に、まあ、どういった給与をお支払いして、まあ、どれぐらいこう手元に残るのかっていう部分も、これ基幹システムの一つになります。で、また人事の仕組みなんかもそのパッケージの中でありますので、まあ、一人一人の評価を、どういうふうな評価設定をその一人一人に行って、まあ、給与を配分していくのかっていう部分もですね、こちらも基幹システムの領域になりますので、物を作って販売する以外にも、まあ、会社のバックオフィスっていうふうに呼びますが、まあ、人をどう管理していくかっていう部分にも使われる仕組みかなとは思いますね。
なるほど。じゃあ採用とか給料とか、あとは評価の仕組みまで含めると、ほぼ全てですね。これはまさにさっきほどおっしゃられてた、こう人物からのところに情報、評価情報とかって割と情報の類だと思うので、そこに入るっていうことですね。
そうですね。
バックオフィス全般にはやっぱ使われるんですね。なるほど。
そうですね。まあ、会社の会計、財務会計とか管理会計とか、そういった仕組みも会社それぞれにあると思うんですけど、まあ、そこもですね、各収益が入ってきて、まあ、どういう経営投資を今すればいいかとか、そういった部分もやっぱりいろんな会社さんやれてるかなと思います。そういう意味ではいろんな企業さんで必要な仕組みかなとは思ってますね。
ありがとうございます。だいぶこれで僕の解像度が高まりました。
本当ですか？ちょっと分かりづらかったらすいません。
いいえ、多分おそらくですね、僕と同じぐらいしか知ってない人がたくさんいると思います。
なるほど。要はリソースの管理ですね。資源、その資源が人物金情報っていうふうに最近は捉えられていますので、まあ、それを一元的に、管理するパッケージのソフトウェアの、まあ、一群というふうに捉えていただければいいかなと思います。
なるほど。もう全部ですね。全部ですね。すごい雑な言い方ですけど、本当全部ですね。
そうですね。まあ、ERP のソフトウェアいろいろこう、大小、やっぱりいろいろありまして、各企業さんは、まあ、小さいながらも、そういった基幹システム、ERP の仕組みなんかは、やっぱり入れてるんじゃないかなとは推測してます。
ありがとうございます。では、ちょっと次の質問に行きたいと思っていてですね、これ今回、こう、一元管理する、まあ、嬉しさとか、なんとなく分かってきてるんですけど、特にこれをすることによって何が一番顧客としては嬉しいポイントなんですか？
そうですね。一つはタイムリーな経営判断ができることかなと思います。システムがこういろいろ分散していたり、情報が分散してしまうと、今どういう資源をどこに投入しなきゃいけないのかという判断が結構遅れがちになるのかなと。ふうに思うんですけれども、いろんな情報を一元化させておくことによって、今、ここで売れたものがタイムリーにシステム上でこう売れたということで、反映がされる状況ですので、じゃあ新たな投資をここの拠点に行きましょうとか、そういう経営判断がしやすくなるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど。確かにこれ個別なシステムとか、まあ、仮にもし紙とかを使っちゃうとすんごい時間かかりそうですね。
そうですね。なのでシステムを入れる前までは、例えば3日前拠点で売れたものの情報がやっとこう流れてきてとか、まあ、この結構前って言ってももう1990年代ぐらいだと思いますけど、はい、皆さんまだ生きてない方もいるかと思いますが、はい、そういったこう情報がタイムリーに流れてこないことによって、経営判断が遅れてしまう、間違ってしまうっていうことがあったかなと思います。まあ、それをシステム上でしっかり一元管理することで、タイムリーな経営判断ができるというふうには思ってますね。
なるほど。確かに大昔というか、もう最初は普通にポキ、紙とかでも仕分けとかして、それをまとめて情報を解釈してってことをやったりしようとすると、本当に数日当たり前のようにかかりそうですもんね。
そうですね。で、あともう一つメリットがあるとすれば、ERP の仕組み、はパッケージで出来上がっておりますので、例えば、この業界の、ま、業務の流れっていうものが、いろんなこうベストプラクティスが集まっている形になります。要は何言ってるかっていうと、会社さんそれぞれの業務フローでこうなっていくというよりは、その業界であるべき姿っていうのがそのパッケージの中でまとめられていますので、この業界ではこういう管理の仕方をしなきゃいけないというものがもともと備わっているというふうに思っています。そういう意味では会社独自で独自のアルゴリズム、もちろんそれぞれのカスタマイズで入れることもありますけど、その業界はどういう流れがまあベストプラクティスなのかということが定められていますので、新たに企業を起こした場合にも、ある程度その業界の慣習にのっとったパッケージを入れることで、まあ、汎用的な業務フローが実現できるんじゃないかなとは思いますね。
ありがとうございます。例えば、 これまたイメージつかみたくてですね、ベストプラクティスってどういうものがあるんですか？
そうですね、まあ当社でいくと、例えば ERP のソフトウェアって世の中にはたくさんありまして、まあ日本でいくと1位が大塚商会さんですかね。ERP のパッケージを売ってたり、あと富士通さん。で、第3位が SAP 社という形になりますので、まあいろんな会社さんが、いろんなこうノウハウを集めてパッケージ化しているソフトウェアが今 ERP かなというふうに思っています。
なるほど。各社が実はたくさん持って、僕本当に知らなかったですね。このパッケージで売られてるんですね。こんな感じで。
そうですね。まあ昔はそうパッケージで売られていて、最近だとまあ SaaS という形でよく提供されていたりもしますので、まあERP のクラウド SaaS パッケージということで調べていただくと、まあいろんな仕組みが世の中には出ているかなというふうには思っています。
なるほど。こういうのを入れない場合はもう個別のパーツでもシステムを組んでいくしかないわけですよ。何でもいいんですけど、例えば、そうな、人事だ、さっき人事の話があったので、スマート HR とかなんかいろんなサービスがあると思うんですけど、まあ、こう統合的にやる、もしくはなんか別のもので組み合わせてやるみたいな感じになるんですかね。
はい、そういうふうになると思います。人事なら人事、会計なら会計。で、あとはものづくりだったら生産なら生産、物流なら物流、販売なら販売というような形でいろいろこう分けていってしまうので、一つのもので組み上げた方が、まあ導入もしやすいと思いますし、業界的な流れがそこでもう出来上がっている仕組みでもありますので、使い勝手もある種こう、これまでこう、いろんな会社さんが切磋琢磨じゃないですけど、業務の慣習なんかを踏み入れて、回収してきたパッケージでもあるので、そんなこう、業務の進め方で間違ったものにはならないかなとは思いますね。
なるほど。確かに言われてみればなんですけど、その何をやるにしても基本的に情報と情報って、まあ、会計財務人事でも何でもいいんですけど、結局はどっかでつながってるので、それを一つで表せられるのは確かにメリットがあるなって、話を聞きながら今腹落ちしてきました。
はい、ありがとうございます。
じゃあですね、今日はここまでが全般というか ERP そのものみたいな話をしてるんですけど、仮にですね、なんかお客様から買いたいですとか言った時って、まんま物をパッと入れてきてオンプレとかサースでサービス運用し始めるのか、それとも何かこうエンジニアリング領域、開発とか設計とか、保守とか多分いろんなものがあると思うんですけど、こういうのもそもそもあると言っていいんですか？
あります。もうそのパッケージをそのまま使ってもらえばもちろんそれが一番簡単ではあるんですけれども、とはいえ、やっぱりお客様、まあその業界もそうですが、お客様それぞれで業務のやり方変わってくると思います。例えば一つのものを作って売るにしても、業界ごとで、例えばその品質基準みたいなのが法律で定められていたりもしますので、作ったものをどういう品質を通さなきゃいけないか。また、それを管理するシステムもしっかり品質が担保されたシステムじゃないといけないとか、そういったものが業界によっていろいろ慣習がありますので、そういったものを踏まえていくとですね、パッケージを単に使っていければ、まあ、業務が回るかっていうと、そういう形ではないかなと思います。なので、エンジニアの特に、まあ、我々の場合、アプリケーションのエンジニアとインフラのエンジニアと、二つの区分けをするんですけれども、特にアプリケーションのエンジニアなんかについては、まあお客様の業務フロー、どんな流れで業務が行われているのか、またお客様の中でのそのより業務の中での課題感、直したいこと、改善ポイント、まあそこをしっかりヒアリングして、どのパッケージがいいかを、まず我々が選定させていただいてご提案をする。で、導入いただくことを決めていただいた後には、どういった業務フローがあって、場合によってはカスタマイズ、アドオンっていうふうに呼びますけれども、お客様の業務をパッケージに当てはめていくのかっていう部分も考えていかなきゃいけないので、そういったこう課題がのヒアリング能力、お客様に対してそのシステム、仕組みを入れることによる価値がどういうところを狙っているのか、まあそういったあたりを的確に捉える力っていうのがエンジニアにも必要になってくるかなというふうには思っていますね。
ありがとうございます。今、アプリのエンジニアとインフラのエンジニアっていう言葉が2つあって、インフラのエンジニアは、例えばそのパッケージとかを、まあ、実際にデプロイする、そのインフラ、オンプレとかもあると思うんですけど、それを管理するエンジニアってことですか？
はい、おっしゃる通りですね。私自身も、実はそのインフラエンジニアになるんですけれども、例えば今申し上げた一つの業務の仕組みをどう適合させていくのかは、アプリケーションのエンジニア。で、そこは、やっぱり機能を突き詰めて、お客様の要件として取り入れていくという領域になるんですけれども、インフラのエンジニアは、非機能という部分をですね、しっかり要件として詰めていく形になりますので、業務の目に見えた機能ではなく、そこに隠れた非機能の部分をどういうふうにこう設計して、安定したシステム供給をしていくことができるのかっていうのが、まあ大きなミッションになっているかなと思います。具体的にいくと、例えばシステムのバックアップの仕組みとか、 あとはこうアラート、エラーが起きた時のエラー検知の仕組みをどういうふうにしていくのかっていう監視であるとか、あとは先ほど岩瀬さんも言っていただいたデータとデータをどう連携させて、データ連携させていくかっていうところも、まあ、システムの中であっても、システムのデータのレイアウトとか、そういったものを合わせていかないと、全然こう、組み合わせの違うデータが単に送られてきても、データの連携は実現できませんので、まあ、どういう手法を用いて、どういうタイミングでデータ連携をさせていくかっていう部分もですね、インフラのエンジニアの一つのお仕事かなというふうには思っています。
なるほど。これって、これも喋れる範囲で構わないんですけど、今割とシステム組むときって普通にパブリッククラウドを使うのはまあ第一選択肢になると思うんですけど、実際そういうものなんですか？
そうですね。最近だと、まあ、当社の場合は ERP の仕組みの中で SAP というサービスを、まあ、取り入れて事業の中でやっていますが、 SAP に関しても今大部分のお客様に対してはもうクラウドで、提案している形です。10年前まではまだオンプレとか、あとはまあ、言っても仮想基盤とか、VMware の上にサーバーを乗せて、まあ、その上にパッケージをインストールして、まあ、セットアップしていくというのがあったんですが、まあ、今は例えば Amazon AWS 上にサーバーを立てて、そこ上にインストールしたりとか、あとは Microsoft の Azure を選択されるお客様に対しても、まあ、そこの上にシステムを乗せていくとか、そういったこともやってますので、まあ、インフラのエンジニアでやっていく、今、パッケージのインフラ領域と言いつつも、やっぱりクラウドとか、まあ、それを支えるネットワークとか、あとは安定供給するためにセキュリティの実装をしっかりやっていく全般的な能力が必要になるかなと思いますね。
すごいまた変なこと聞いちゃうんですけど、例えばパブリッククラウドでサービスを組むときって、いわゆるこうモダンな構成にするとも言っていて、今だったら、AWS で言えばオーラを使った RDB を使い、RDB、まあ、それでデータベースを使いますとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、そういうのってなんかこうすでに指定のものがあるとか、もしくは結構自由に組めるものかっていうと、どういうふうな感じなんですか？
そうですね。パッケージでいくと、まあ、どういうシステム上であればインストールできるのかっていう要件は決まっていますので、まあ、そこに準じる形にはなるかと思います。で、当社が取り扱っている SAP に関しては、オープン系の Web とデータベースっていう仕組みで申し上げると、データベースの部分は SAP という会社が指定するデータベースで組むことというのが定まっていますので、その SAP のデータベース、SAP の花 DB っていうふうに呼ぶんですけど、そのデータベースをサーバーの上にインストール、セットアップしていくという形と、あとは AWS、マイクロソフトともにその SAP の HANA のデータベースを実装しているサーバーもありますので、まあ、そちらをもともとデプロイをすれば使える形にもなるかなと思いますね。
これはマネージド、クラウドによってマネージドされているわけではないんですよね？
両方あります。メインはマネージドされている SAP 社のクラウド、そこ上にある仕組み上で導入することによって、ユーザー、利用者側はそこに対しての基盤の管理なんかは不要になったりはしますので、ある種 SAP 社が提供しているデータベースを使うということであれば、まあ、そこはマネージドサービスの一環として活用できるかなと思います。
何も知らないところはやっと本当に分かってきました。なるほど。例えばマネージドであるとすると、さっき非機能の部分のところを例えばバックアップとかアラートとおっしゃってたんですけど、例えば何か障害があった場合にフェイルオーバーとかフェイルバックみたいなのに関しては、これはマネージド側である程度カバーされるんですかね？
そうですね。インフラのこう根幹の部分はマネージド側で対処はしてくれるんですけれども、やっぱりそれを待っているだけだと、お客様、そのシステムを活用いただいているお客様は、まあ、まだかまだかというような形にもなりますので、我々 SI、SIR という企業が間に入って、そういったマネージドサービス側と調整をしたりとか、やり取りしたりとか、あとは、まあ、導入時においては、まあ、そういった障害が起きたとしても、冗長構成をどれぐらいの幅で組んで、トラブルが1台で起きても2台目で動くようにするとか、そういった部分を実装していく形になりますんで、ある種マネージドと言いながら、まあ、いっぱいやっぱりオプションメニューみたいなのはあります。それをお客様の要望に従って、じゃあ今回はこの要望、オプションを適用しましょうであるとか、そういった部分をコーディネートしていくのが我々の仕事かなと思ってますね。
ああ、なるほど。ありがとうございます。またさらに分かりました。あともうちょっとインフラ関連で聞きたいことがあります。例えば、今のこうウェブサービス、いわゆるこう SaaS とかの他のなんだ世の中一般の SaaS でいうと、例えば Kubernetes 上にデプロイしますとか、クラウドラン使いますとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、これはどちらかというと、今回おっしゃられている SAP のものは、まあ、VM とかの上に何かしらのパッケージをそのまま、OS わかんないと言いますけど、DPKG-I とかで、そんな感じでインストールするイメージになるんですか？
そうですね。一昔前は、 AWS で行くと EC2 上にデータベースを入れて、で、また別のサーバー、EC2 のサーバー上に、SAP であれば Web のアプリケーションのサーバーを導入して、で、それらをまあ Web とデータベースでつなぐということはやってたんですけれども、直近は先ほど申し上げた通り SAP 社が指定する SAP の HANADB ってものがありますので、まあ、そこといかにこう情報連携しながら組み込んでいくかっていう部分になってくるかなと思いますね。
そこはデータベースなので、そのアプリ側は結局、置くときはどうするんですか？自分たち何か、例えばクバネット上に立てるとか、どういうふうに置いていくんですか？
アプリ側もですね、我々の言うアプリケーションでいくと、結局サーバー上で動いているところは変わらないので、何かこう、SaaS のイメージの上に置くかというよりは、一つ、例えばイメージ的に昔だと Windows サーバー、そこのサーバー上にアプリケーションを立てて、データベースも立ててってことをやってたと思うんですけど、そのサーバー上に立てるっていう基本的な考え方は変わんないかなと思いますね。
なるほど。じゃあなんか IIS みたいなものを入れるみたいな、昔で言うとです。
あ、そうですね。はい。そのイメージでやってると思います。
わかりました。ありがとうございます。ちょっとインフラの話ばっかりしちゃったんですが、アプリの話をもう少し聞きたくて、アプリエンジニアの仕事ですね。さっき要件をヒアリングしてカスタマイズするみたいなところはめっちゃイメージが湧くんですけど、そのカスタマイズの具体化のところがちょっと全然見えなくて、例えば、Python を使って何かプログラミングをして書いていくとか、いろんな実装の仕方があると思うんですけど、具体的に今回の ERP とか SAP の場合、何をどう実装するんですか？何をというか、どう実装するんですか？
そうですね。ちょっと私自身がすいません。アプリのエンジニアではないので、どこまで言えるかっていうのはすいません。ありますが、SAP のシステムでいくと、言語としては ABAP という言語があります。
知らないやつが来ました。はい。
あ、はい。SAP 社独自の言語だというふうに思ってますんで、利用経験がなくても全然そこは大丈夫だと思いますが、はい。ABAP という言語でシステム上実装していく形になりまして、まあ、それをですね、個別で設定しているお客様業務要件をシステム上に反映していくというような形になります。あとは当社でいくと、新入社員に対しての新人研修も半年ぐらいやってるんですけど、Java でその研修は、システム実装をちょっと経験してもらうことっていうことを、やっていますので、おそらく Java の素養があっても、ある程度、ABAP に関してはとっつきやすいんじゃないかなと思いますね。
あ、なるほど。やっぱちょっと、じゃあ、オブジェクト思考寄りな印象があります。じゃあ、ある程度のオブジェクト思考の書き方を学んでいれば、ある程度の原理原則はそんなに変わるものではないと思うので、比較的とっつきやすそうですね。わかりました。ありがとうございます。いや、初めて今日、アプリエンジニア、インフラエンジニア、ERP の中の仕事が分かってきました。
あ、ありがとうございます。なかなかこう、ウェブ系の方には知らない世界かと思ってますし、ちょっと何か参考になればなと。
みんな知らない単語が飛び交ってると思います。
なるほど。
ちょっと一瞬だけ脱線とか余談なんですけど、仮にこの ERP エンジニアとかこの仕事面白いなって思う人もこのポッドキャスト機能のリスナーにいるかもしれなくて、対算的に言うとどういうところが、そうですね、 ERP エンジニアと働いてきて面白いポイントなんですか？
やっぱり大きなお客様を相手に仕事をしているのが我々の主戦場でもありますので、そういった国内のリーディングカンパニーのお客様の、業務を司る仕組み、そのお客様がさらに大きくなって、業界の中でもこう上になっていくところを支えられているという部分は大きいかなと思いますし、そういったこう企業成長をしていくためにお客様の課題がどういうところになって、それをどういうふうに IT という手段で実装できていけるかっていう部分は、企業のを相手に、ERP の仕組みを導入している我々からすると、やっぱり醍醐味として捉えている部分かなとは思いますね。B2C のようなこうウェブ系のサービスみたいなところでいくと、こう利用者の声を目の前にシステムを作り上げるとか、一般大衆向けに、提供していきたいと思いもあるかもしれませんが、我々はどちらかというと B2B、会社の企業のお客様を相手に、その企業が大きくなっていくことで、より社会貢献をどういうふうに果たしていくのか、いけるのかという部分に貢献できていると思ってますので、そういった大きい組織を動かすじゃないですけど、そこを支えるシステムを、担って作って、作り上げた後も、システム改修をしていくことによって、お客様の、例えば法律の改正にどういうふうに改修、対応していくとか、そういった部分に携われますので、いかにその自分たちの技術を組み合わせて、より便利に使っていただくのかという部分は、結構面白みがあるかなとは思ってますね。
なるほど。いや、でも大切な採用の仕事って最近おっしゃってたので、 すごい、なんか、めちゃくちゃいい回答だなと思って。
あ、本当ですか。まあ逆に、はい、B2B だとちょっとどこが面白いのかってなかなかこう伝わりきらない部分もあると思いますし、まあ、やっぱり直近の世代の皆さんは、社会貢献っていう、キーワードが、すごいこう大事だというふうにも伺ってますので、そういった部分を、我々としてもお伝えできればいいなってことで、そういろんな切り口で説明させてもらってるような状況ですね。
ちょっと一個具体化して、これも言えれば構わないですけど、こう、タイさんが今までやってきた仕事の中で、いや、これなんか最高にテンション上がったなって言ってきて、どういう時があったんですか？
そうですね。まあ、私はインフラのエンジニアなんですけど、一番やったなと思うのは、国内超大手の SI 企業を跳ねのけて提案が通った時ですね。で、具体的に行くと、先ほど申し上げた SAP の仕組みを、我々はその仕組み単体で導入している SI やということでお客様に入っていたんですが、そのお客様はもともとその超大手の IT の企業の仕組みを全社で入れていたという背景がありました。で、今回まあ我々は SAP というシステムの部分を担当してたんですけれども、とある時にその仕組みが大きなトラブルが起きまして、システムが2日半止まったということがありました。
そうですね。
はい。なので、2日半その中枢の基幹システムが止まるって、結構お客様にとっては、もう影響が大きくて、で、まあ、要は物作って運んで売っての仕組みが全然動かなくなりますので、もう業務影響がすごい大きかったんですね。で、まあ、そのトラブルの対応していく中で、結論を申し上げると、その元々入っていた、大手のSI屋さんの他の IT 企業さんのところがちょっと原因となって SAP の仕組みが止まっていたということを我々が突き止めたんですけれども、そこをちょっと我々の方が実はここが原因じゃないですかってことで申し上げて、システム復帰をしたことによってトラブルはやっぱりお客さんにとっては一番良くないものだと思うんですけれども、我々への信頼度はそこで上がってですね、次システム公開をするとき、またそのお客様当時仮想基盤、VMware の上にいろんな社内のサーバーも置いてたんですが、当社 JSON が入れる Azure 上で社内のシステムを全部組み替えたいというふうに言ってくれたことは、結構私の中では大きな出来事だったなとには思ってますし、そういった大手の SI屋と張り合いながら、名の知れない会社ではありますけれども、そういうところに勝っていくのを醍醐味に日々仕事してますので、そういったこう実態、信頼をもとに、お客様はこっちに乗り換えてくれるというところはやってて楽しいなというふうには思っています。
なるほど。これなんか技術力の出せる技ですね。
そうですね。やっぱり技術は根幹にうちの会社はあるかなと思います。それをベースにお客様に対して提案もしていますし、海外のコンサル企業がなんかこうあるべき姿をポンと打ち上げて、でそれ以降のシステム導入設計は他の会社がやるとか、結構多いと思うんですけれども、我々は最初の要件定義、コンサルティングから、その後のシステム設計、開発、テスト、で、その後、運用保守までワンストップで担ってるっていうのが我々のビジネスの特徴の一つでもありますので、あるべき姿を技術要件無視して、業界の慣習無視して打ち上げるというよりは、やっぱりそういった地に足ついた提案をしていって、お客様の信頼を得ているという部分は、やっぱり強みの一つなんじゃないかなとには思ってますね。
ありがとうございます。ちょっと今こういい話を聞いたところで最後に出てきたテスト運用保守って話があって、個人的にこの大好物というか大好きなパートで。
あ、本当ですか。私も運用保守が大好きでですね、どちらかというとシステムを入れるよりは運用保守メインでやってきていますし、そこが好きなのでいろいろ語れるかなと思います。
ありがとうございます。じゃあちょっとその好きじゃない方かもしれないですけど、テストの方も少し聞いてみたくてですね、こういうシステムのテストって何をするんですか？
そうですね。主に、単体テストって言われるものもやっぱりあります。お客様の要件を組み上げて、システム開発しますので、要望通りに仕組みが動くのかというところもそうですけれども、あとはもうちょっとこう、いろんなこう、領域のデータの連携がちゃんとうまくいってるかっていうシステム間連携のテストも行いますし、あとはインフラ領域でいくと、やっぱりバックアップ、監視、データ連携のインターフェースが、システム間で問題なく動くか、トラブルがあってもちゃんとリストアリカバリができるか、何かエラーが、いろんなエラー想定が多分ある、アプリケーション上でもあるんですけど、 まあ、それを漏れなく検知できるのかっていう監視のテストも行っていますので、やっぱりこうシステムってこう作ったら終わりじゃなくて、まあ、使ってもらってなんぼかなって思ってるところでいくと、このテストの領域は、やっぱり使ってもらった後、どういうようなこう仕組みで動いていくのかって意味だと、やっぱりすごい大事な要素になるんじゃないかなとは思ってます。
なるほど。もうちょっと突っ込んでみたいのが、そのちょっと運用保守には片足突っ込むんですが、監視とかって、監視もなんかいろんなパターンの監視があって、まあ、外形監視みたいなものもあるし、内部のコードの一部をこう自動的に実行してやるような監視、いわゆるホワイトボックスみたいな監視もありますし、なんかいろんなパターンがあると思うんですけど、今回のまさに対算が使われているシステムと監視って、具体的にどういうふうに監視してるんですか？
監視は、まあ、メッセージを検知させるのが一番多いかなと思います。インフラ、あ、そうですね。はい。アプリケーション上で、例えばこう、ログの出力を設定したときに、このログが出たときには、例えば、こういうオペレーションをして復旧させなきゃいけないとか、こういうログが出たときには、こういう担当の方に連絡しなきゃいけないとか、そういった業務フローがあると思ってますので、そのログの出力を一つ一つ洗い出していって、これが出た時にはどういう運用をしなきゃいけないか、どういうところにエスカレーションをしなきゃいけないかっていうのを定めるのが、監視の領域になるかなというふうに思ってます。あとは、インフラ領域でいくと、どちらかというと、まあ、メッセージの検知をさせるところはインフラ領域の範疇ではありますが、例えばサーバーを入れていくと、まあ、CPU の使用率、メモリーの使用量、あとはディスクに関しても、やっぱりこうデータが蓄積されていくと、どんどんこう利用率が上がってきますので、そういったこう敷地、リソースの敷地を定めて、敷地ごとに、まあアラートの色とか、あとは通報の仕方を変えていくというのが、インフラ領域での、リソースの監視の仕方かなと思いますね。
なるほど。先のちょっと前段の方で教わっていた、検知の方、メッセージ検知の方って、これやり方多分いろんなパターンがあると思うんですけど、例えば、今日 AWS の用語で言ってしまうと、クラウドウォッチとかそういうもので見つけるんですか？それとも何か専用のツールがあるんですか？
両者やってますね。クラウドウォッチでもちろん実装するところもありますし、あとはお客様がその監視の仕組みを、社内でもう入れてるんであれば、まあ、そのツールで検知させるっていうこともやっています。お客様の要望に従って我々としてはどのツールで行くのか、すべてのログのメッセージを、まあ、一元的に監視できるツールっていうのを一つ選んで、導入してるかなとは思いますね。
なるほど。どこまでが決まっていて、どこまでがこう決まっていないっていうところが、これやってるうちにどんどんこう理解できそうですね。SAP HANA を使うとかっていうのは、あれと決まってるパートかなと思ったので。
そうですね。使っていくと、やっぱりいろんなお客様でいろんなログのメッセージが出てきますので、こういうパターンが、ちょっと新たに拾う可能性があるんであれば、まあ、事前に監視の設定の仕組みを入れておいて、まあ、仮に検知したらこういうことを対処していこうっていうのは、いろいろこうノウハウを積み重ねて、やらせていただいているような状況ですね。
ありがとうございます。もう一段ここちょっと掘り下げたくて、例えばメッセージを検知で言うと、よくある代表的な検知すべきメッセージってどういうものがあるんですか？
アプリケーションの領域でいくと、例えば在庫の数が例えば5件になりましたとか、5件になった場合に、追加の補充をしなきゃいけないとか、そういった動作オペレーションする上でのログっていうのもありますので、まあ一連のERP の仕組みならではかと思いますけれども、何かこう制限値なんかを設けて、運用でカバーしていかなきゃいけないものを持っているんであれば、まあそれを検知させて、業務が止まらないようにするということは実装しているかなと思いますね。
なるほど。在庫検知確かに分かりやすいですね。ビジネスロジックのそういうメッセージ検知なんですね。
そうですね。結局はなので、業務を停止させないという形になりますので、何かこうそのメッセージが出たらアウトというよりは、メッセージが出る前段のものをいかにこうログ出力させて拾って、で、運用でこうカバーして業務を止めさせないかというところがやっぱり大事になるかなとは思います。
わかりました。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ勉強になっている。あと僕は結構今面白いです。知らないことが多すぎて。
本当ですか。
あともう一個ちょっと大好物領域でもう一個聞きたいな。運用保守の方で、運用保守は日頃どういうことをされてるんですか？
アプリケーションのエンジニアで行くと、やっぱりお客様の業務要件とか業務慣習がどんどん変わっていく可能性もありますし、業界によってはいろんな法改正とかが、法律の改正が行われて、実装しなきゃいけない要件というのが増えてくる場合もあります。で、システムをやっぱり継続的に、長期的に使っていただくにあたっては、そういった法改正に対処していかなきゃいけないので、新たな業務ロジックを実装したりとか、他のシステムとの連携を一つ増やしてやるとか、そういったものを運用保守の中でやってるかなと思いますね。で、あとは私のインフラ領域でいくと、まあ運用保守に関しては、トラブルが 起きた時に、まあ、まずどういうふうに対処していくのかところもやっていますけれども、例えば、ユーザーの数、社内の社員数が500名前提で組んでいたスペックであった時に、例えば、社員数が増えたので、500名じゃなくて800名使わせるような仕組みにしたいといった時に、まあ、リソースの状況をしていくとか、っていうのも対処いたり、したりします。また会社さんによっては、会社の買収なんかで、その利用者がゴーンと増える場合もありますので、そういったこう企業買収、協業なんかがあった時に、両社間の仕組みのアプリケーション、業務のロジックを合わせていったり、それに耐えるシステムのリソースに変えていったりっていうのは、運用保守の中でやってるかなとは思いますね。
確かにこれ、今アップとインフラ両方聞きましたけど、アプリの法改正とかは、なんだかんだ結構ありますもんね。なんでもいいんですけど、インボイスとかもまあ一緒だと思いますし。
まあそうですね。なので、大きいところでいくと消費税の改定もそうですし、直近だとインボイスでこう請求書にこういった文字を入れなきゃいけないとか、もともと出していた出力の形式を変えなきゃいけないとか、そういったものは出てきてましたので、まあそこは運用保守、まあ少しちょっと飛び越えて、まあちょっとしたプロジェクトを貸してやっていくような形も多く取ってたかなとは思いますね。
あと、もう一個、これも本当言える範囲で構わないんですけど、トラブル対処って、まあ、システムを運用すればある程度トラブルが起きるものだと思うので、どういうものが起きるんですか？
例えば、まあ、直近 AWS もしくはマイクロソフトを使っていくと、可用性っていうのは、それぞれのクラウドサービスで定まっているものがあるかなと思います。要は、そのパーセント程度はやっぱりトラブル起きるものですので、例えば AWS の日本のリージョンで、まあ、EC2 のトラブルが起きると、場合によってはサーバーがいきなりこうダウンしているということもありますので、まあ、そこに対して、まあ、別のリソース上で EC2 を立ち上げるであるとか、例えば2台構成でウェブのサーバーを組んでいた場合に、ちょっと型系で動かすことはなりながらも、復旧した後にまた2台構成に戻していくとか、そういったものを対処していくのはインフラ領域ではよくやっているかなとは思いますね。インフラ領域の運用保守を長年、8年ぐらいかな、やってきた側でもありますので、携帯電話を枕元に忍ばせて夜寝て、で、場合によってはアラートのメールだったり、アラートの電話に対処していたことも、やっていた時期もありました。まあそういった癖もあって、土日も基本は携帯は手放さずにいるつもりでもありますし、逆にこう、ちょっと手放しちゃうと、そわそわしちゃう自分はいますね。なんかこう連絡受けてたらどうしようとか、ちょっと初動を、スピード感を大事にしないと、やっぱそういった仕組みってどんどん影響大きくなっていくので、3日携帯を手放しているとか、1日携帯を手放すとか、場合によっては2、3時間ちょっと電池が切れたとか、っていうのがあると、そわそわしてしまう自分は正直いたりはします。
ありがとうございます。これ余談気味ですけど、なるべくこう、そわそわしないようにシステムの構築側とかで自動復旧とかなんか工夫されるところはあるんですか？
あ、もちろんそうですね。その監視の仕組みをメッセージ検知を集約しているデータセンター運用の部隊もいたりもしますので、そこの部隊の方に、まあ、こういうメッセージとかこういうアラート、こういうエラーが出たら、このマニュアルに沿って、まずは一時対処をお願いするということは引き継ぎますので、極力エンジニア側というよりは運用部隊の方で何かこう集中的に管理できる体制を取っていただけるのであれば、そちらで対処できるように手順書、マニュアル、仕組みを作って、あらかじめ作って実装させて、ある種教育も定期的に行ってやっていただくっていうのはシステムの安定稼働のためにも重要ですし、我々の安眠のためにも必要なのかなというのは思います、ね。
なるほど。これ結構あれですね。このアップデートだけでも、マニュアル、メンテ手順とかの保守も結構大変ですからね。
そうですね。で、場合によってはお客様によってやっぱりそのシステムって一番中枢のシステムになりますので、定期的に訓練をしておくことであったりとか、トラブルを想定した災害訓練、災害の、オペレーションテストなんかも、システムを作り上げた後も定期的にやったりもしますので、まあ、そういったところにこう参画していくことによって、ちょっとこういうトラブルにはまだ対処できてないよねとか、そういったものを見つけ出して、まあ、より安定稼働を実現させていく動きを我々エンジニアの方も取っている形となりますね。
なるほど。業界だとカオスエンジニアリングってネットリックスとか昔言い出した、わざとこう、障害を注入するみたいなこともあるんですけど、一種こう、ちょっと壊してみると分かりますからね。何が起こるか。
そうですね。はい。そこからこう、今まで想定してなかった業務影響っていうのもやっぱりあると思いますので、そういったものをこう、疑似的に発生させたり、組み込んだりっていうのは、やっぱりお客様も安心感にはつながると思いますので、そういったところも、例えばご提案をしながら、今年はこういう訓練しませんかとか、 こういうトラブルが想定したときに、まず体制を社内で組めるかどうかやってみませんかとか、そういったご提案は、エンジニアでありながら、お客様の、に一番近い立ち位置で、まあ、ご説明をしたり、提案をしたりっていうのはよくやってるような状況ですね。
ありがとうございます。いや、なんか今日はもう完全に開発、デブのところからオペレーションまで一通りだいぶ聞けたので、相当理解できたんじゃないかと思います。
ありがとうございます。まあ、やっぱりシステムは作ってどうというより、使ってもらって初めて価値が出ると思いますので、使ってもらう立ち位置もしっかり理解しながら、IT 技術もこう理解をしながら、絵に描いた餅にならない、まあ、構想策定、要件定義をしていくっていうのが、まあ我々、特にデイソルという会社の腕の見せ所かなというふうには思ってますね。
あと、今ここまで、アズイズで今こうやってるってことを聞いてみていったんですけど、なんか将来、この ERP 開発、ERP エンジニアの業界って、なんかどういうふうに変わってくるとか、なんかこんな未来像があるとかって、タイさんの目からどう見えるんですか？
ありがとうございます。今まで、例えば ERP の仕組みってなんで入れてきたかというと、私の想定だと、今までの業務をより効率化して、効率的に業務を回していくっていう部分が圧倒的に目的の大多数だったかなと思ってます。で、まあこう IT の技術が発展してきたこの現代でいくと、まあ業務の効率化、これもちろん当たり前だと思うんですけれども、やっぱりデータとデータを組み合わせて、そういった情報の一元管理をしていくことで、お客様自身が気づいてなかったビジネスの広がり、新たな業務課題なんかを踏まえて、より新しいビジネス創出を担うための仕組みになっていく状況でもあります。そういう意味では、効率化、というよりはビジネス創出の方を担う仕組みとして、この ERP の未来っていうのはまだまだあると思ってますし、簡単にこうパッケージを入れればいいかっていうと、やっぱそうではなくて、先ほど申し上げた通りお客様の業務要件、業界の慣習にしっかりこう合わせていくことで、よりビジネスの広がりは見えていくかなと思いますので、そういったところを支えられる仕組みっていうのに、どんどんシフトしていってるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。いや、すごいですね。ビジネス創出って、こう、ゼロからプラスを生み出す仕事なので、かなりハードルは高いと思うんですけど、とはいえ、やりがいがあるところですね。
そうですね。やっぱりデータをいろいろ組み合わせられる時代にもなってきましたし、まあ、いろんなシステムが世の中にはあります。まあ、それを API 連携でどんどん組み合わせることで、まあ、今までは局所的にこういう傾向があるというところしか見えなかったと思うんですけど、まあ、いろんなこうデータを組み合わせて、いろんな分析を行うことで、ちょっとこういう切り口で、ビジネスロジックを変えていけば、より業務が拡大できるんじゃないかとか、そういった推測も立ちやすくなるのかなと思うので、まあそういうこうデータ連携の礎としてこの ERP を使っていただくといいのかなとは思ってますね。
了解です。ありがとうございます。めちゃくちゃいいお話が聞けたので。
本当ですか。優等生すぎましたね。
だいぶなんかちょっと、採用担当の仕事一回噛んでるだけあって、綺麗な部分が少しありましたね。
そうですね。綺麗すぎてちょっとうさんくささがありましたかね。努力します。ちょ
っと最後一個だけじゃあ、あえてうさんくさくない、うさんくさくないって言ったら怒られちゃう。なんかこう、タイさんのなんか、これまでのやらかしエピソードとか、社会人経験ですし、いや、これめちゃくちゃインパクトに残ったなみたいなのがあれば。
何ですかね。一回私結構入社して2年、3年目ぐらいなんですけど、データセンターでのシステム受け入れの担当していたことがあって、そこで床下にあったLANケーブル20本を間違って切ったことがありますね。
結構切りましたね。
はい。もともと、まあ、ここの、束は切っても大丈夫だということで、想定はして、いろいろ調べたつもりではいたんですけど、実際そのケーブルは、システムで使われてて、結構迷惑を社内にかけたっていうエピソードはあります。まあ、そこから、容易に LAN ケーブルは切らないって、そういう当たり前の、ことは注意するようにはしましたけれども、あまりそれ以降自分が何かやらかして大きなこうトラブル招いたっていうのは逆にしなくなったと思いますし、システムってネットワークが全て重要だと思ってますので、まあ、その、いわゆる物理層と言われるケーブル切るなんて、まああってはいけないことだと思いますけど、まあ、そのネットワークをいかにこう、クラウドサービスだっても組み込んでセキュリティを実装してっていう部分は、そういったエピソードからも、今こう考えると大事な経験の一つではあったのかなというふうに、前向きに捉えようと頑張ってみます。
やっぱなんか何かこうやらかした経験から慎重になるタイミングをだんだんわきまえてくるというか掴んでいきますからね。
そうですね。A 型なんですけどね。全然その部分、その時は A 型感がなかった感じですね。
でも結局物理は大事なんだっていう貴重な学びを最後にいただけるかなという気がします。
はい。物理素大事ですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、もしタイさんの方から聞いてくださっているリスナーの方にメッセージがあればと思うんですけど、何かございますか？
ありがとうございます。私自身今、JSOL っていう会社で、まあ、特にインフラのエンジニアで、最近はちょっと事業計画とか、戦略策定に興味もありましたので、まあ、一時的に経営企画と人事採用を担当してるんですけれども、当社、まあ、いろんなこう国内のリーディングカンパニーって言われるお客様を相手に、いろいろお仕事もさせていただいておりますので、そういった企業向けにこう大きな仕事をやってみたい。IT 業界の中で、まあ、何か技術を踏まえて、なんか一旗あげてみたいという方がいるようであれば、我々結構ニッチな領域ではありますけれども、その業界の中では名が知れて、大手の SI や海外のコンサルに、勝っていくことを醍醐味に仕事もしてますので、ぜひそういったところに興味があるような方がいらっしゃるようであれば、ぜひ、当社の採用の方にエントリーいただけると嬉しいなというふうに思っております。
ありがとうございます。これどういうスキルとかがあるとすごい活かしやすいんですか？
技術は欲しいなと思いながら、究極言うと、やっぱり IT は手段だと思っています。その先にあるお客様の課題をどういうふうに解決していくのかっていう部分が我々のビジネスの根幹の部分になりますので、やっぱりこう人とこう対話するコミュニケーションのスキルだったり、自らこう考えて主体的にお客様に働いていける自律性だったり、あとは新しい技術領域、お客様にチャレンジしていく、チャレンジ、挑戦マインドだったり、そういったところを持ち合わせている方を、ぜひ、お迎えしたいな、というふうには思ってます。技術に関しては、いろんな、こう、多種多様なスキルが、テクニカルなテクノロジーもあると思ってますし、皆さんそれぞれお持ちな技術もやっぱりあると思ってますので、我々はそれをいかに組み合わせて、お客様に最適なものを提供できるのか、というところを、主眼に置いてますので、まあ、いろんな技術がやっぱりそこはあっていいのかなというのは思ってますね。
はい、ありがとうございます。では収録は一旦ここまでにして、私の方も宣伝をして終わりたいと思います。このポッドキャストはハッシュタグ深掘りで X の方で感想コメント何度募集しておりますので、何かあればそちらに書いていただけるとありがたいです。はい、ということで今日は1時間弱にわたってタイさんに収録しに参加していただいて、めちゃくちゃいろんな話を聞けて面白かったです。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。